この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、タチオミストの慎吾です。私にとって今日は2018年4月16日月曜日です。大阪府教育庁は今日、府立学校90校が去年12月から今年3月にかけて校則や生徒指導方針などを見直したと発表しました。生まれつきの茶髪に配慮して茶髪の禁止という校則を染色・脱色の禁止に変えた学校や、下駄通学の禁止は時代遅れの校則だとして廃止にした学校もあったとか。下駄で通学して良い、誰が通学するんでしょうか。では雑誌チェックです。今日4月16日の三つ星記事は週刊現代154ページ、見出しは自分の平熱を知らない人は要注意、大特集、寿命は体温で決まる。体温は体の状態を如実に反映する最高の指標だそうです。記事のポイントをピックアップします。まず体温と免疫の関係について。最近インフルエンザになった患者でも熱が39度を超えなければ積極的には解熱剤を使いません。これは体温が高い方が免疫が活性化することが分かってきたからだそうです。反対に体温が低い人は風邪など感染症にかかりやすいことも分かってきました。では平熱はどうやって決まるか。体温を決めている要因には人種や食習慣など様々なものがありますが、中でも重要なのが筋肉の量だそうです。平熱に大きな影響を与えているのは取り込んだ栄養をエネルギーに変える代謝の良し悪しです。代謝の際に熱が生産されるため代謝量は筋肉の量と相関しており、筋肉が増えると基礎代謝が高くなり、筋肉が減れば基礎代謝は低くなるんですね。理想的な体温 36.5度を保つには体を動かして筋肉をつけることが最も手っ取り早い方法です。ではどんな運動をすればいいのか。多くの指揮者が口を揃えて言うのは大きな筋肉を鍛えること。そして通勤の際に徒歩や自転車を使うなど持続可能な運動をすること、それによって体温を上げていくことだそうです。大きな筋肉を鍛えれば筋肉の量は増えやすく効率的に体温を上げられます。大きな筋肉といえば太ももの大腿筋ですね。これは階段の上り下りで鍛えられます。また特別なことではなく身近な歩くという運動でも体温を上げることができます。毎日8000歩プラスおよそ20分のうっすら汗ばむ程度の早歩きが様々な病気を予防してくれるんだとか。最後に高齢になったら体温がある程度低い方がいいそうです。低体温の人の方が寿命が長くなるからなんですね。体温が高い方が免疫力が高まるのになぜなのか。これには活性酸素が関わっています。体温が高い人はいわばたくさんの燃料を使って走っている機関車のようなもの、ボイラーに石炭を次々に放り込んでガンガン燃やしている状態。その結果機関車の場合は大量のすすが出てきます。それが人間では活性酸素にあたります。活性酸素は DNA を傷つけ疾患のリスクを高めていると考えられています。つまり高齢になってもそれまでと同じ平熱を保っているとオーバーヒートにつながるわけです。年齢によって適切な体温は変わるので70歳を過ぎたら体温を上げすぎないことが肝心です。まあ、ひとまずすぐにやれそうなことというと階段の上り下りでしょうかね。私も普段から4階とか5階ぐらいなら階段で上り下りしますが、10階近くになるとついついエレベーターを使ってしまうんですよね。でも決めました。これからは基本的にエレベーターは使わないようにします。荷物が多い時を除いて。
海外からの寒波はペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。